広報長泉2021年3月15日号ナンバー1381発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp e メール広報@town.nagaizumi.lg.jp 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は障害学習だよりがあります。15日号の後続けてお聞きください。オリンピック・パラリンピックの聖火リレートーチが長泉に。3月3日水曜日、ウェルピア長泉に東京2020オリンピック・パラリンピックの聖火リレーで使用されるトーチが展示されました。会場を訪れた方々は記念撮影をしたり説明を熱心に読んだりしていました。表紙はトーチを指さす親子の写真です。交通安全特集。交通事故のない街を目指して。交通事故はすぐ隣に。あ、危ない。交通事故なんて自分には関係ないと他人事のように考えていませんか。しかし交通事故の危険性は私たちの日常生活の中に常に潜んでおり、誰にでも起こりうる身近な問題です。またひとたび事故が起きてしまうと、被害者、加害者だけでなく多くの人たちにも大きな悲しみを与えてしまいます。私たちは毎日のように通学や通勤、買い物など生活の中で自動車や自転車を利用しています。春が訪れ新しい生活が始まり、外出の機会が増えるこの時期に交通安全について考えてみましょう。全国の交通事故は減少。ここ数年、全国での交通事故の発生件数や負傷者数、死者数は減少傾向にあります。しかし令和2年には2839人もの尊い命が交通事故で失われるなど、今なお多くの大切な命が失われています。また小さな子どもたちが犠牲となる痛ましい交通事故も依然として後を絶ちません。令和2年の交通事故死傷者数、負傷者数369,476人、交通事故件数309,178件、死者数2839人。県内では交通事故による死者数が増加。令和2年の静岡県内の交通事故発生状況は、発生件数や負傷者数は前年より減少しているものの、死者数は前年より7人増の108人で5年ぶりに前年を上回りました。また都道府県別では全死者数がワースト9位、高齢死者数が64人でワースト5位となっています。町内の状況は、令和2年に町内では194件の交通事故が起こり、248人の方が負傷し、一人の方の尊い命が失われました。事故に遭わないために、1、早朝や夕方の外出は明るい色の服装や反射材を着用する。ドライバーに自分の存在を知らせるため、明るい色の服装やライトが当たると光る反射材を身につけましょう。特にライトが内蔵されており、自ら発光して、より遠くのドライバーからも発見しやすくなる自発光式反射材の着用がおすすめです。なお自発光式反射材はホームセンターなどで購入できます。自発光式反射材の有効性。ヘッドライトが下向きの場合、ドライバーから確認できる距離は 黒い服装の場合、10メートルまで近づかないと見えません。明るい服装では約38メートル、反射材着用では約60メートル、自発光式反射材では100メートル先からも見えます。2、横断歩道が近くにあるところでは横断歩道を横断する。夕暮れ時、歩行者が道路の横断中に発生した死亡事故の約8割が横断歩道外で発生しています。また、横断歩道以外の横断における歩行中の死者の約7割に法令違反がありました。また、道路横断中の死亡事故は、歩行者が横断中に左方向からの車両と衝突する事故が多く、特に夜間に高齢者がこの事故に遭うケースが多く発生しています。横断する際は、左から来た車にご注意ください。右から来た車が止まった場合でも慌てることなく、必ず左をよく見て横断しましょう。3、歩きながらスマホなどを使用しない。歩きながらスマホや携帯電話を操作すると視野が狭くなり、周りに注意がいかなくなるため危険です。この歩きスマホ、ながらスマホによる事故は増加傾向にあります。4月からは、新1年生も通学します。交通安全にご協力をお願いします。事故を起こさないために、1、運転中にスマホなどの操作をしない。運転中のながらスマホなどによる交通事故が増加しています。少しの時間だけだから大丈夫と思うかもしれませんが、それは大きな間違いです。その一瞬の油断が悲惨な交通事故につながります。令和元年に道路交通法が改正され、運転中のながらスマホなどの罰則が強化されました。2、夕暮れ時は注意して。夕暮れ時は交通事故が多発する、注意しなければならない危険な時間帯です。町内でも多くの交通事故がこの時間帯に発生しています。3、暗くなる前に早めのライト点灯。周囲が暗くなると歩行者などを発見しにくくなります。夕暮れ時は早めのライト点灯を心がけましょう。自動車のライトをハイビームにすれば、ロービームの時と比べて歩行者や自転車を遠くから見つけやすくなります。先行車の有無や交通量などの状況に応じて、上手にハイビームを活用して運転しましょう。4. 横断歩道は歩行者優先。信号機のない横断歩道では特に注意が必要です。渡ろうとする歩行者がいる場合は必ず止まりましょう。5. 全座席シートベルトとチャイルドシートの着用。後部座席も含めて全席でシートベルトの着用が義務付けられています。また、6歳未満の幼児を乗せる場合にはチャイルドシートの着用が義務付けられています。6、飲酒運転は絶対にしない。飲んだら乗らないを徹底しましょう。飲酒運転は自動車やバイクだけでなく、自転車でも禁止されています。
交通安全特集を続けます。守っていますか？自転車の交通ルールとマナー。自転車は幅広い世代が利用する便利な乗り物です。しかし、交通ルールを守らない危険な運転による交通事故が発生しています。ここでは、自転車を安全に利用するためのルールを紹介します。自転車は便利な乗り物ですが、事故を起こし相手に怪我を負わせた場合、損害賠償責任が発生する場合があります。皆さん、安全運転にご協力をお願いします。まずは自転車安全利用5則を再確認。1、自転車は車道が原則、歩道は例外。道路交通法上、自転車は車両と位置づけられています。歩道と車道の区別があるところでは、車道を通行するのが原則です。また、自転車道が設けられている道路では、そこを通行しなければなりません。ただし、次の場合は、自転車が歩道を通行することができます。 歩道に自転車歩道通行課の道路標識がある場合、13歳未満の子供や70歳以上の方、体の不自由な方などが運転している場合、道路工事などが行われ、左側通行が困難で、かつ車道または交通の状況から見ても歩道を通行することがやむを得ない場合。2、車道は左側を通行。自転車は車道の左側によって通行しなければなりません。右側通行は対面する自動車、自転車にとって大変危険です。3、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。歩道は歩行者優先です。例外的に自転車が歩道を通行するときは、車道寄りまたは指定された部分をすぐに停止できる速度で走り、歩行者の妨げとなる場合は一時停止しなければなりません。自転車のベルを鳴らして歩行者に道を開けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするのはルール違反です。4、安全ルールを守る。信号を正しく守る。一時停止と安全確認を確実に行う。二人乗りはしない。並んで走らない。夜間はライトを点灯。飲酒運転はしない、させない。5、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に乗せて運転するときは、確実に乗車用ヘルメットを子供に着用させましょう。県内の自転車事故の違反と割合。令和元年、県内の自転車事故の原因となる主な違反。一時不停止など 39.1%、安全不確認 23.6%、脇見運転 8.3%、交差点安全進行義務違反 7.5%、運転操作不適 4.5%、信号無視 3.8%、その他 13.2%。令和元年、県内の負傷者に占める中高生の割合。合計3551人のうち、中高校生は1125人。自転車事故全体の 30% 以上が中高校生です。絶対やめよう、やめさせよう。ストップ、危険運転。自転車のこんな運転危険です。ご存知ですか？危険な運転には罰則があることを。飲酒運転は禁止。罰則5年以下の懲役または100万円以下の罰金。酒酔い運転を行った場合など。2. 信号無視。罰則3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。3. 一時停止無視。罰則3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。4. 並進走行運転。罰則2万円以下の罰金または過料。罰金は1万円以上、過料は1000円以上1万円未満の刑罰です。5、2人乗りは禁止。罰則2万円以下の罰金または過料。6、携帯電話使用。罰則3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。7、無灯化運転。罰則5万円以下の罰金。8、大音量で音楽などを聞きながらの運転。罰則5万円以下の罰金。9、傘差し運転。罰則5万円以下の罰金。参考参照内閣府警察庁静岡県警察資料ほか。自転車保険に加入していますか？保険の加入については、各損害保険取扱店に確認ください。また、自転車保険には様々な種類があり、すでに加入されている自動車保険や火災保険などに自転車事故の保障が付帯されている場合もあります。交通事故のない街を目指して、私たちの生活には交通事故の危険性が常に潜んでいます。この悲しい現実を変えるため、止まる、見る、待つの徹底を行い、 日頃から交通安全にご協力をお願いします。また、万が一の事故に備えて、交通事故で負傷した場合に見舞い金を受け取ることができる、寸東地区交通災害共済への加入などをご検討ください。寸東地区交通災害共済の詳細は、広報長泉2月1日号に載っています。問い合わせ地域防災課、電話989-5505。スマホを使って簡単納付、スマホ決済が始まります。4月1日木曜日から、町税などがスマホ決済アプリ、PayPay、LINEPay を使って納付できるようになります。スマートフォンがあれば、時間や場所を気にせず、都合の良い時に支払いができます。スマホ決済できる科目、町県民税普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、お問い合わせは税務課、電話989-5507、保育園保育料、認定こども園保育料、復職費負担金、お問い合わせは子ども未来課、電話989-5528、水道料金、下水道使用料、お問い合わせは上下水道課、電話989-5524。必要なもの、コンビニ収納用バーコードが印字された納付書、スマートフォンまたはタブレット端末、PayPayアプリまたは LINEPay アプリ、事前にアプリの登録が必要になります。注意事項、インターネットのみの取り扱いとなります。金融機関、コンビニエンスストア、会計課、南部地区センターでのアプリによる納付はできません。納付書にバーコードの印字がないもの、30万円以上や使用期限を過ぎた納付書では納付手続きが行えません。スマートフォン、タブレット端末のインターネット接続費用、パケット代は利用者負担になります。納付書ごとに納付手続きを行う必要がある都度払いになります。1回の手続きで以後の納期分の手続きが完了するものではありません。領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、金融機関、またはコンビニエンスストア、会計課、南部地区センターで納付してください。軽自動車税、車検用納税証明書については、納期限内に納付された方に限り、6月下旬に別途送付いたします。すぐに納税証明書が必要な方は、金融機関などの窓口で納付してください。詳細は町ホームページに載っています。利用方法、PayPay。1、PayPayアプリを起動します。2、ホーム画面のスキャンをタップします。3、納付書のバーコードを読み取ります。4、支払い金額を確認し、支払うをタップし、支払い完了です。支払いは PayPay残高のみとなります。クレジットカードでの支払いはできません。事前に PayPay 残高へのチャージが必要になります。詳しい使い方は PayPay アプリのガイドページに載っています。LINEPay 1. LINEPay アプリを起動します。2. ウォレット内の残高をタップします。3. 請求書支払いをタップします。4. 内容を読み、次へをタップし、コードリーダーで納付書のバーコードを読み込みます。5. 請求内容を確認し、決済を行います。6. パスワードを入力し、支払い完了です。事前に LINEPay 残高へのチャージが必要になります。詳しい使い方は LINEPay アプリのガイドページに載っています。問い合わせ税務課、電話989-5507。
情報ステーションプラス。新型コロナウイルスワクチン接種について。国では新型コロナウイルス感染症対策の一環としてワクチン接種を行います。町でも対策チームを発足して準備を進めています。今後のワクチンの供給状況によっては接種のスケジュールに 変更が生じる場合もありますが、町が実施するワクチン接種に関する3月9日火曜日時点での情報をお知らせします。接種回数、1人2回、接種費用、無料。今回の予防接種の対象や、接種順位、会場、接種方法などは、広報長泉3月1日号や、町ホームページをご利用ください。ワクチン接種について、新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さんに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意思で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく接種が行われることはありません。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない方に差別的な扱いをすることのないようお願いします。コールセンター、電話 0570-085672。開設日変更に伴い、現在開設中。開設時間、平日午前8時30分から午後6時。土曜日、午前8時30分から午後5時。接種に関する一般的な相談や質問は、コールセンターにお問い合わせください。国からのワクチン供給量など、詳細が決定次第、広報長泉やホームページ、SNS などでお知らせします。問い合わせ、健康増進課、電話、986-8769。住民意識調査の結果をお知らせします。町では、町民の皆さんの定住意識や住環境への評価などを把握して、今後の行政施策へ反映させるため、昨年6月に住民意識調査を実施しました。ここでは、その結果の一部を公表します。調査にご協力いただき、ありがとうございました。調査方法、調査票を郵送で配布、回収。対象、町内在住の20歳以上の方3000人、無作為抽出。回収数、1783通、回収率、59.4%。今後もずっと住みたいと考えますか？ずっと住みたいと考えている 46%。できれば住みたいと考えている 33%。町内の他地区に移りたいと考えている 3%。町外に移りたいと考えている 5%。わからない 12%。無回答 1%。イメージの良い町である。そう思う 51%。ややそう思う 35%。どちらとも言えない 9%。あまりそう思わない、そう思わない、わからないはそれぞれ 1%。無回答 2%。結果をまとめた報告書は、役場西館2階情報公開コーナーと町民図書館や町ホームページからご利用いただけます。問い合わせ行政課、電話 989-5500。 高齢者への虐待を防ぐため、一人で悩まないで相談しましょう。新型コロナウイルス感染症の感染拡大による外出自粛などにより、養護者、介護する方から高齢者への虐待が懸念されています。 新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの高齢者の方が外出を控え、自宅で過ごす時間が増えています。そのため、養護者、介護する方の生活不安やストレスの増加が予想され、高齢者を取り巻く家庭内での人間関係、養護者の介護疲れなどの要因が影響し、高齢者への虐待の発生、深刻化が懸念されています。町では、地域包括支援センターを小学校区ごとに設置しています。高齢者への悩みや不安などがある場合は、お気軽にご相談ください。地域包括支援センターにご相談ください。地域包括支援センターは、高齢者の総合的な相談支援窓口です。ところ、長泉北地域包括支援センター、北小学校区、下長久保781-1、電話941-5335、長泉町地域包括支援センター、長泉小学校区、中尖828、電話989-5519、長泉南地域包括支援センター、南小学校区、下尖457-2、電話918-2121。相談内容、例えば、介護サービスを使いたい。家族の介護のことで悩んでいる。近所の高齢者の様子が心配。成年後見制度について。悪質な訪問販売に困っている、などなど。問い合わせ、長寿介護課、電話989-5537。スズメバチの巣の駆除に補助金を交付します。皆さんの生活の安全を守るため、スズメバチの巣を町の指定する業者に依頼して駆除した場合、補助金を交付します。対象、次の1、2すべてを満たす方。1、町内に居住している方、または土地を所有、もしくは賃貸している個人。2、町内にできたスズメバチの巣の駆除を、町指定業者に依頼して行う方。ただし、ミツバチ、アシナガバチなど、スズメバチ以外の蜂の巣は対象になりません。補助限度額、駆除した巣1個につき8000円。申請期限、町指定業者に巣の駆除費用を支払った日から30日以内。町指定業者は次の通りです。株式会社 CIC 下尖323-3、電話980-5959。株式会社青木消毒、下尖1194-74、電話0120-064-212。株式会社ダスキン富士宮裾野店、裾野市伊豆島田639、電話992-8566。株式会社明治 PC サービス、沼津市吉田町13-7、電話931-9235。ベンリー三島下尖り店、下尖り 509-1、1階、電話0120-266-455。申請方法と詳細はお問い合わせください。問い合わせ、暮らし環境課、電話989-5514。次は情報ステーションです。はじめにお知らせ。桜フェスタ in 長泉の開催時期について。例年4月の第1土曜日に駿河平自然公園で開催している桜フェスタ in 長泉は、令和3年度より開催時期を 3月の最終土曜日に変更します。次回の桜フェスタ in 長泉は、令和4年3月26日土曜日に開催予定です。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、中止となる場合があります。問い合わせ、産業振興課、電話989-5516。4月1日木曜日から、スポーツ競技会参加奨励金の制度が変わります。多くの町民の方に、本制度を活用していただけるよう、次の通り変更します。1、申請は大会終了後から当該年度内に変わります。2、交付回数に上限が設けられます。3、対象になる団体の定義が変わります。4、国内開催の世界大会、アジア大会の交付額が2分の1となります。交付の対象になるかはお問い合わせください。その他の変更及び詳細は、町ホームページをご利用ください。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5575。水質検査計画を公開します。町では、皆さんに安全でおいしい水道水をお届けするため、具体的な対策などをまとめた令和3年度水質検査計画を策定し、取り組みを進めています。この計画は上下水道課や町ホームページから閲覧できます。ご利用ください。問い合わせ、上下水道課、電話 989-5524。 国民年金学生納付特例制度をご利用ください。20歳以上の方は、学生でも国民年金の加入が義務付けられています。しかし、学生は一般的に収入が少なく、保険料を自分で納めることが困難です。そこで、在学中の国民年金保険料の納付を猶予し、卒業後に納める、学生納付特例制度があります。この制度は毎年4月に届出が必要です。希望される学生の方は手続きを行ってください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5513、沼津年金事務所、電話 921-2201。 傷病手当金の支給対象期間を延長します。新型コロナウイルス感染症により療養のため勤務することができなかった期間に対し支給する傷病手当金について支給対象期間を6月30日水曜日まで延長します。対象、国民健康保険の被保険者。給与などの支払いを受けている方に限る、で、次のいずれかに該当する方。新型コロナウイルス感染症に感染した方。発熱などの症状があり、感染が疑われた方。支給期間、勤務することができなくなり、3日を経過した日から勤務することができない期間。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5513。 確定申告期間の延長による沼津税務署での申告相談。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、確定申告期間が延長されました。時、3月16日火曜日から4月15日木曜日、午前9時から午後5時、土曜、日曜、祝日を除く。ところ、沼津税務署、沼津市米山町 3-30。受付方法等、詳細は 国税庁ホームページをご利用ください。なお、極め瀬沼津会場及び役場会場は3月15日月曜日までです。問い合わせ、沼津税務署、電話 922-1560、 税務課、電話 989-5506。 次は募集です。ベルフォーレ利用者意見交換会参加者を募集します。ベルフォーレの運営、事業についてサービス向上のために意見交換会を行います。時、3月26日金曜日、午後2時から午後3時。ところ、ベルフォーレ。対象、町内在住または在勤でベルフォーレを利用している方。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、ベルフォーレ。電話、989-0001。災害発生時に協力をお願いする登録看護師を募集します。災害発生時に救護所などでの看護活動に協力していただける方を募集します。応募資格、看護師資格、またはこれと同等以上の資格を有する方。活動内容、災害発生時の看護活動や研修会、町総合防災訓練などへの参加。申し込み期限、4月16日金曜日。申し込み方法、電話で申し込む。報酬など、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8769。 桃チャレ、ドイツのホットケーキ、ダッチベイビーを作ろうを開催します。ピザ窯とスキレットを使い、巷で人気のドイツのホットケーキ、ダッチベイビーを作りませんか？時、4月11日日曜日、午前9時、正午、午後3時、ところ、桃沢野外活動センター、芝生広場、バーベキュー場、対象、小学生以下の子供を含む家族、一家族5人まで。申し込み開始、3月25日木曜日、正午。申し込み方法等、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、桃沢野外活動センター。電話、987-5100。シルバー人材センター。臨時職員を募集します。勤務期間、4月1日木曜日から令和4年3月31日木曜日。勤務時間、午前8時30分から午後0時30分。勤務場所、シルバー人材センター。詳細はシルバー人材センターホームページでご確認ください。問い合わせ、シルバー人材センター、電話 988-2670。 次は掲示板です。防衛省採用試験案内。一般幹部候補生、一般総候補生。申し込み方法など、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、自衛隊三島募集案内所。電話 989-9111。 お詫びと訂正。3月1日号9ページ、陶芸教室参加者を募集しますに誤りがありましたので、訂正してお詫びします。時、毎週土曜日は誤りで、正しくは、時、毎日、第一、第三土曜日を除くでした。4月1日号で、スポーツ少年団募集のお知らせをするため、3月15日号から5月15日号の掲示板では、子ども、高校生以下のみを対象としたスポーツ関連の 会員募集記事は掲載できません。掲示板に掲載を希望される方は、次のことにご注意ください。1、原稿には、時、ところ、内容、対象、定員、参加費、申し込み期限、問い合わせ先、電話番号を記載してください。2、開催日、申し込み期限は、広報発行日の10日以降に設定してください。3、掲載は、町内で無料で開催されるものを優先させていただきます。4、情報は、紙面の都合上、内容の省略、及び掲載できない場合があります。5、原稿の提出期限は、掲載を希望する広報発行日の1ヶ月前とさせていただきます。
知っておきたいがんの基礎知識。がんの治療とお金。がんと診断されてから必要となるお金。公的医療保険などが適用されるお金。検査代、入院料、手術代、放射線治療費、薬代、訪問介護利用料金など。公的医療保険などが適用されないお金。通院・入院時の交通費、先進治療、治験・医療機器を使った治療費、差額ベッド代、食費、補正具など。町では医療費の負担は軽く制度として、高額治療費制度や医療費費用控除、小児若年がん患者、住宅療養生活支援助成、医療用補正用具購入費補助があります。綾世代、15歳から39歳に関する制度、将来子供を産み育てることを望む小児綾世代のがん患者が、がん治療開始前に生殖機能を温存することで将来に希望を持ってがん治療に取り組めるよう、若年がん患者妊孕性温存治療費助成制度があります。詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8769。ちょうどいい暮らしのワンポイント。大切なペットの飼い主としてマナーを守りましょう。町には犬の糞の放置について、苦情や相談が多く寄せられています。道路や公園に糞が放置され、景観を損ねるだけでなく、不衛生であり、歩行者などが非常に迷惑をしています。犬の散歩の際には、人の迷惑にならないよう、ビニール袋などの糞の処理用具を必ず持って、リードを離さないよう、命ある動物の飼い主であることを十分自覚し、責任を持って飼育しましょう。条例では、長泉町飼い犬条例、および長泉町清潔で美しい街づくり条例では、糞の処理用具を持たないで飼い犬を散歩させることや、自らの飼い犬が排泄した糞を放置することを禁止行為として定めています。町は禁止行為の違反者に対し、適切な処置を行うように勧告することができます。特に悪質な場合は罰則や氏名などの公表を行う場合もあります。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。本でブレイク、図書館からの新着本紹介、一般書、全国昔町巡り、GB、手作りを楽しむ蜜ろう入門、キャンドル、蜜ろうラップ、木工クリームなど、安藤隆二長、農産漁村文化協会、児童書、四角い町、戸守しる子作、吉田久典絵、理論者、ヨーロッパの古城、スティーブン・ビースティが、リチャード・プラット文、赤尾秀子役、アスナロ書房、町民図書館、電話 988-7801、 休館日、毎週月曜日、祝休日を除く、 毎月第1木曜日、1月、5月、8月を除く。ここでテープを裏返してください。